はい、始まりました。GCP ハウス。今回は、キャピタリスト12君の中でも2君をテーマにして、アリアドノさんにお越しいただいております。我々は2人、GCP の真央さんと GCP の GCPX におります水野でお話伺いたいと思います。皆さんよろしくお願いいたします。
お願いします。
お願いし
よろしくお願
ま
いします。
す。はい。そうしましたら、多分カリアドノさんはそのまま引き続きだと思うので、真央さん、簡単に自己紹介いただいてもよろしいですか？
はい、初めまして。初めてじゃないんですけど、今回は2回目
は
なんですけど、GCP の真央です。改めまして、GCP の真央です。生まれ育ちは中国で、大学はアメリカだったんですけど、日本の、まあ、とにかく日本のカルチャーが大好きで、音楽とゲームが大好きで、4年前に日本に来ました。もともとソフトバンクで、ベンチャー投資をやってたんですけど、去年、グロービスキャピタルパートナーズに入社して、今、主にエンタメ領域、あとその AI 領域、Web3 領域の投資を見てます。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。真央さんもすっかり入ってもう数年、1年以上経つわけなんですよね。
そうですね。まあ、今日のそのテーマは、後で多分カリーさんから詳しく話をお伺いできると思うんですけど、ファンというのは、まさに、僕は、なんか日本に来るきっかけはファンなんですよね。結構、アニメアイドルが好きで、一ファンとして、海外でもずっとライブ見てたりして、ラブライブというグループ好きだったんですけど、まあ、どうしても、ちょっとライブ見に行きたいと思って、最初い、日本に移住しに来たきっかけです。まさに
いやー、アイドルが すごいですよね。漫画が日本に来るきっかけになるっていうのは、本当に真央さん以外なかなか聞いたことなかったんですけれども、
逆にファ
さす
ン
が
作
の。
りについてはね、きっと真央さん、いろいろな、アイドルとか、いろんなキャラクターとか、そしてそのファンの方々との関係とか、たくさんいろんなパターン見てるんで、ファン作りのプロかもしれないですね。
今まではファン側なので、ファン作りというのは、まあ、自分がやる立場になると、なかなか難しいなと思うので、まあ、まさに僕はそのカリさんのファンではあるので、そのカリさんに魅力され、GCP 入社することもありますので、今日本当にお話聞けるのは楽しみにしてます。
なんか急にドキドキしてきました。なんかそんな自覚はなかったので。
を緊張させるとは。はい。で、合わせて私、GCPX の水野が一緒に話を伺わせていただきます。私は2018年に GCP に入っていて、今は組織の支援チームである GCPX に所属しています。よろしくお願いします。では、今少しお話の走りにもあったんですけれども、今日はキャピタリスト。12君の中でも2君を取り上げさせていただきます。との出会いは、すべてがファン作りの機会、自身の持っている知見を相手の立場に立って惜しみなく差し出せ、まあ、こんな形で文章としては作られているわけなんですけれども、順番に少しずつご質問を進めていきたいなと思ってますが、カリさんよろしいですか？
はい、もちろんでは
い、
す。
ありがとうございます。1君に引き続いて、第2君も、人というところ、長期的な関係性、関係の深まりっていうところがテーマかと思うんですけれども、まあ、このそもそも1君に続いて2君をこの2つ目に持ってきているのってどういった意図があったりとか、まあ、作られた時の設計の時っていうのを少しお伺いできたらなと思います。
そうですよね。まさに作るとき、書くときの時代背景とかが結構やっぱり影響してるのかなと思うんですけど、前の回でも話したんですけど、これ書いたのがちょうどリーマンショックがに直面して、 VC 業界が非常に難局にあるとき、まあ、VC 業界のみならず、まあ、日本経済、世界経済もそうだったんですけども、ちょうどやっぱりリーマンショックを境に日本の VC 産業、すごく大きく変わったかなっていうふうに思うんですよね。それまでは、やっぱり金融機関の子会社が日本の VC の、やはり中心であり、多くは証券とか金融の子会社として、VC 事業を営んでいるところ、これやっぱり業界を引っ張っていたっていうようなところがあったんですよね。やっぱりその中で、その時の、なんて言うんでしょう、VC のパラダイムというか、VC の存在意義ってやっぱり お金ではありましたし、1から始め1から10までというか、やっぱり資金の需給の話であって、投資をする側と投資をされる側、起業家は投資、起業家であるスタートアップは、うん、まあ、投資をされる側で、やっぱりなんかこうデューデリジェンスを見ても審査みたいな印象がとっても色濃くあったんですよね、うん、なのでこの12君のところで、あの GCP の、 あの行動規範としての12君、この中では、あの資金の VC っていうのは資金の需給の話ではなくって、やっぱりこう株主として、起業家が、やっぱりこう創業して、あの新しいこう回路をこう開いていく、そのような長いこう旅にですね、一緒に株主となって船に乗って、そして一緒にパートナーとして事業を作っていくっていう、起業家からしたらやっぱりそういう仲間探しみたいなところもありますし、うん、投資家である我々からしたら、その何て言うんでしょうね、また未知なるこう世界に、こう海にこう航海をですね、出発するどの企業、あの起業家であり、どの船長とね、あの旅を一緒しようかみたいなところあると思うんで、やっぱりそういうふうな長く続く深い関係構築であり、その仲間探しだと思ったんですよね。なのでやっぱりどうしても最初のところで関係構築、信頼とは何かとか、それからあの自分の価値観をちゃんとこうに戻って、信頼できる人というものをどういうふうに定めるか、もしくはこう向こうから一緒の船に乗ってくれと言ってもらえるかみたいな、こんなところがすごく重要かなと思って、うんうんうん、割と十二君の最初の方は、こういう信頼とか、関係性とか、それから自分自身の思いにもう一回立ち返るみたいな、そんなところが多くなってます。二、うん、君もそういう中で出てきた、はい、ものの一つですね。
うん、ありがとうございます。二
君目というのは、あのかなりそのなんていうか、あの12君は順位は、まあ、多分なんかそのどれが 2番にするか、どれに3番するかな、一定多分ハリさん考えがあると思うんですけど、今回のその君への思いっていうのは、あのどういうような思いで、2君を作ったのか、そしてなぜここは2つ目なのかというのは、あの聞きたいです。
そうですよね、これ1君から12君までベンチャーキャピタル、キャピタリストの、いわゆるこうお仕事のプロセスそのものになってまして、
はい、
まあ、簡単に言うとその1はディールソーシングなんですよね、はい、でその2、この、 あの2君はあのデューデリジェンスのことをイメージして、一番デューデリジェンスで大事なことと思って書いたのが実は2君なんですね。で2君、このデューディジェンスの時にちょうどその頃ですよね、2000年代に自分が、思っていたことっていうのが、さっき言った実はその VC 対その投資先、起業家っていうのが投資家と、投資をする側と投資をされる側みたいな関係性で、デューディをやってるとですね、すごく多くの、まあまあ VC の方々のでよく見られたのが、やっぱりなんて言うんでしょう、こう起業家はもとよりですけど、社員の人と話をしていったり、あのいわゆるこう投資先からすると顧客ですよねと話をしていても、何かそのいいところを発見するというよりも、なんか荒探しっぽくなっていたり、この会社の課題は何ですかとか、
なるほど、
何が問題ですかみたいな形で、うん、ともするとこう会話を通じて、なんかその会社なんか至らないところをですね、こう探っていくような、そんな、対話になるようなデューデリをする風潮がちょっと自分の中で見受けられていて、それがすごく残念だなと思ったんですよね。でここに書いてあることは、まあ、本当に簡単に言うとその裏返しで、まだまだそのまず我々そもそも投資するのって、その会社があの将来性があるというふうにイメージするからこそ投資をするのであり、あの真剣なデューデリジェンスに取り掛かるわけじゃないですか。あのなんですけど、やっぱりまだアーリーステージの企業だと発展途上であるということも同時にあって、逆に言うとすごく将来性があって、あのいいポテンシャルの会社で、あのいろんなあの発展途上の中で課題はあるんだけど、それをこう我々はあの資金もそうですし経営支援も通じて作って、あの成長のお手伝いをしていくんですよと、そういう仲間としての、 その中での仲間としての社員の方だったり、顧客だったり、もしくはパートナー先だったりするわけで、やっぱりそのもし投資をするようなことになった暁には、そういう皆さんって全員同じステークホルダーなんですよね、投資先における、
うん、
なのでそういう人たちに対してなんかこうどういう価値観を共有していたいかとかいうふうな観点でいくと、基本的にはそのあら探しをして課題を見つけて、それをどういうふうに捉えるかとかっていう話ではなくて、課題があるのはアーリーステージなんで当たり前で、それをこうまあ何でしょうね、社員だったらもちろん同時一緒に会社作っていくことになりますし、顧客だったらね、同じステークホルダーとしていいサービスを我々作っていくことをお手伝いしながら、お客様にはその、質の向上を享受してもらうとか、もしくはいい形でフィードバックしてもらって、プロダクトの、バージョンアップとかにね、いい形で貢献してもらえるとより良い関係ができていくので、そういうふうな形で、ステークホルダー、講義のステークホルダーとして共に歩んでもらうとか、そういうのをデューデリジェンスを通じて、この価値観を共有してもらう、していきたい、していくっていうことがとても大事なことなんじゃないかなと思って憎んで、デューデリで一番大事なことっていうことで、自分への戒めも含めて書いたっていうのが経緯ですね。
ありがとうございます。ここカットでもいいんですけど、ぜひ伺いたいなって思うのが、この関係性、我々と投資先起業家の皆様の関係性って、時にはなんかこう上下関係が発生したりするものなんだろうなと思いつつ、私はなんか結構こう並列なイメージを持ってるんですけど、なんかカリさんが一枚絵で平面図に投資先起業家と自分っていうものを描かれるときって、なんかどういう絵になられます？なんか上下がないものなんだけれども、なんかどういうふうに関係を捉えられてるのかなと思って、先ほど船長、後悔をする船長みたいな言い方もあったかなと思うんですけれども。
そうですね、いやまさにこう二次元で書くと難しいですよね、
うん、
紙の上に書くとなると
そうなんです
ね、これ状況状況に応じてその立ち位置って変わるんですよね、
うん、
事業経営をしている観点においては、我々はあくまでも、まあ、まあ株主でもあるし、まあ、社外役員としての立場であって、社外役員であるということはやっぱりその船長の元にいる、いわゆるこういわゆるガバナンスも含めたアドバイスをする立場ですし、はい、株主としてはその船のオーナーシップをね、共にシェアする経営者とはイコールの関係ですよね、うんうん、株主同士という関係で。
そうですね、
時にその経営者にとって、経営者もそのね、百戦錬磨の方もいますけど、多くの方っていうのは初めての起業であり、さまざまなその成長過程が初めての体験なので、そのあたりについて言うと、我々っていうのはメンター的な立場で、さまざまな経験をね、フィードバックをする、そういうふうな立場になって、それをこう上下とかっていう言葉ではないですけど、どちらかというとね、斜め上からこう見守るみたいな話とか、導くみたいな形にもなりますし、これは本当に二次元で、しかもその時その時、その一瞬でこう語るっていうのは難しい関係ですね。なのでやっぱりTPO じゃないですけど、局面局面に応じて関係性が変わっていく、はい、そういうふうなものであるんだろうなって思います。
ありがとうございます。まさにキャピタリストをね、志望されてる方と私自身をよくお会いする立場なので、キャピタリストと投資先どんな関係性なんですか、どんな関係性を求めてられているのか、あるいは自分は志向しているのかなんていう質問もよくいただくことが多かったので、
そうですね、僕もここはこのファンという言葉はすごく今日面白いと思っていて、僕の中ではファンと、例えばファンとアイドルいるんじゃないですか、そのファンとアイドルは平等の立場ではないと思っていて、その一方的にそのファンからそのアイドルのことが好きみたいな、うん、そういうような、そのどちらというとそのファンとアイドルと、アイドル側の方が上な気がするんですけど、まあ、今その起業家との関係性があって、まあ、多分この12個の中 の人との出会いはきっと、その人は起業家だけではないと、全ての人においてると思うんですけど、ここでそのあえてそのファン作りという言葉をハリーさん選んだ意味は、なんかそういう経緯は なんか
そうですね、これはね、まさに今のちょっとご質問がとてもまとえてるなと思っていて、これ誰にとってのファンなんですかっていうのが、はいはい、いろんな意味が込められています。
はい、
これは起業家にとっての起業家へのファン作りという観点、それから会社、はい、検討している会社のファン作りという観点、それから担当者、
はい、
例えば顧客インタビュー行くときっていうのは、その顧客の担当者、マネージャーとかいるじゃないですか、営業担当の人とかいうような、そういうふうなその会社のフロントに立っているすべての社員だったりメンバーですよね。それから我々自身 VC、
うん、
デューデリに行くとね、まあ、まずやんなきゃいけないのほとんどのケースって投資をするのってこうどうでしょう、我々の場合でもそれこそ100件に1件か2件ぐらいじゃないですか。で多くのケースっていうのは結果投資には至らないんですよね。
そうです
ね。でもその時でも何ができるかっていうと、こういうデューデリとかを通じてその会社がいかにその有望であったり頑張っていたりっていうことをこうデューデリを通じて間接的にね、お客様にお伝えしたりとか、もしくは社員に経営者はこんな思いを持ってこういうことで頑張っているんだけど、ここで社員で働くことってどういうふうな生きがいを持って、もしくは自分なり その意識を持ってやってますかとか、逆に言うとなかなかこう接することができなかったり気づくことができないその会社の良さとか志とか気持ちっていうのをインタビューを通じてインタビュー員の人たちがねをこう思いを新たにすることができるわけですよ。なので我々の投資に至らなくてもそのデューデリのタイミングでインタビューを受けることで、あ、この会社ってこんないい会社だったんだ、改めて製品もっとよく使おうとかいうふうに顧客、その聞いた方々をその検討先のファンにしていくことっていうのは我々のやり方次第ですごく変わるんですよね。それからあと VC としてっていう観点でも、皆さん多くの人って VC っていうのはやっぱりそのどっちかっていうと資本主義のね権限でリターンが出ればいいぐらいにしか思ってないっていうか、そういうふうに思われてる節の方が一般的だと思うんですよね。そういう我々がじゃあなぜこういうところを投資検討しているのかとか、その中でどんなスタンスで会社を見ていたり、その例えばお客様へのインタビューの中で何を見ようとしているのかということって、多分質問の仕方とかその応対の仕方一つで、あ、こういう価値観で、スタートアップの価値観ってなんかこう投資して儲けようとしている VC とお金が必要でいろんなところをそういうのに対してこうなんていうんですかね、頑張ってこうひたすら資金調達に走ってる企業家と、そういうのじゃなくって、なんかこう応援をしようとしている VC、 その VC も各社何社かで一緒に共同でインタビューすると思うんですけど、その VC たちもそのお互いがなんかお互いにこうよくなんかどうも知ってお互い知り合いでなんかこの会社を全員で応援しようとしてるらしいぞ、なんかちょっと雰囲気そんななんか全然違うなみたいなね、そういうのでインタビュー委員の方が感化されることっていうことになると思うんですよ。そういうのを通じて小さな一期一会の機会ですけど、広くこうスタートアップエコシステムのに興味を持ったり、共感したりっていう人を増やしていけるかどうかっていうのは、このファン作りっていうのはそういう意識の問題をしていて、そういうどんどんどんどんこの考え方とかこのメンバーの共有している共に作るというね、価値観に共感してもらえる人をどんどん増やしていく、これが多分日本のスタートアップの土台を作っていくことにつながっていくんじゃないかなという思いを表しているのがこのファン作りということで、なんだろうな、一つの出会いがね、そのいろんな起業家のファン作り、投資先のその会社のファン作り、そこで担当している一マネージャーのファン作り、そして我々 VC のファン作りといろんなことを同時に実現していくことになるんで、
うん、
そういう多面的なファン作りをこう考えて、できるといいんじゃないかなというですね、実は思想が後ろにありました。
うん、
なんか全然そこまでもなんかね、言葉としてとかそういうと盛り込めてないですけど、そういう思いでこの第2訓はね書いてます。
だったんですね。すっかりなんかこうキャピタリスト、一キャピタリスト、かっこ自分にパンをつけなさいっていうことにも読み取ってしまっていたので、エコシステム全体、今おっしゃっていただいた VC だったり、企業家、では企業を投資している会社がお客さんからファンになってもらうっていうのは、すごく、特にあのきっと VC を立ち上げられて、まだエコシステムが今ほど発展していなかった時代だからこそ、感じられて行動に移されていたのかなっていうのは、すごくイメージできたのと、まあ、今でもね、もちろん発展途中だと思うので、我々自身、なんかそんなファン作り、どうですか、真央さん、なんかこう、ファン、自分はいつもファンだと思うんですけど、ファン作りをする自分がきっかけになる、何しろもちろんご自身もファンを作られていくっていうことになると思うんですけど、逆になんかその行動を取られる中で、取っていこうと思われる中で質問あったりされますか？
ファン作りは、そうですね、あの、非常に難しいのは、あの、まあ、主に2つ部分が あると思っていて、その、まあ、一、その、キャピタリストとして、その、行動している中、まあ、その、もしくはその、アーティスト、ミュージシャン、アイドル、あの、と同じで、みんな多分、周り、見てるので、その、この、キャピタリスト自身の行動を見ていて、まあ、常にその自分の行動を意識しないといけない部分は、あると思いつつ、あともう一つは、あの、結局、じゃあ、いい行動すれば、この人、相手がファンになってくれるのかっていうのは、まあ、そうではないと思っていて、ファン作るためにはなんかそのギブアンドテイクの両方の部分があって、ただその行動してるだけではなく何か相手にギブしないといけない、要素も多いじゃないかなと思って、まあ、そのファンサービス的 なんかその自分のファンになってくれる人にあのちゃんと価値も提供するのもその常に意識しないといけない部分がすごく難しいと思っていて、キャピタリストにおいては、なんかその相手に提供できる価値は、カリさん的には、なんかどの部分が一番大きいです、大事ですか？
まさにね、そのことが、このファン作りの機会、次の文章からそのものなんですけども、
はい、
いろんなことが、ね、できるんですよ。まず、分かりやすい、なんていうのかな、分かりやすい内容でいくと、いわゆるこう投資先の審査デューデリに入ってるってことは市場分析をしたり、それからさまざまなあの競争環境の分析をしたり技術の分析をしたりしてるわけじゃないですか、
はい、
でしかもそれをその他社とも比べながらねやってて、この会社のいいところ悪いところみたいなのも相対的なね分かってるわけですよね。そういう知識をもとに、それ自体の経営者とか社員に対してはフィードバック自体ももうそれで十分学びになるところですし、外部のお客様にとってはその会社のいいところとしてこういう技術もしくはいろんなサービス設計とかもしくはいわゆるこうなんだろうオンボーディングに向けたカスタマーサポートがいいとかそういうのを改めて、質問の中でこのあたり評価がいいようですけどどう思われますかって、例えばじゃあそれをこうコンペの時に比べられてどうでしたかっていうのを再確認していくことによってまたその会社がいい部分っていうのを認識する 再認識する機会にもなりますし、他と比べた時の良さみたいなものをあえて伝えることができるわけですよね。この会社はこういうところがいいから我々投資をしようと思ってるんですと、いわゆるこう信用作りになるわけですよね、そういう言葉がね。なのでこれどういうその質問とか確認をしていくのか、その時にどういう言葉を挟んでいくのかによってこうただのなんだろうな、インタビューをこうさせていただく方から情報を吸い上げるだけではなくて、その方が話をしながらいろんな知見を得たり気づきになるようなインタビューの仕方っていうのが同時にあるんですよね。なんか面白かったなとか終わってみて、なんか自分いろいろ話したけど非常に学ぶことがあったなとか、ここで書いているその自身の持っている経験や知識を相手の立場に立って惜しみなく差し出せっていうのは、
うん、
自分が持っているものをまさに真央さんで言ったギブもあるんですけど、実は何をどういうふうに聞くのか、質問トーンですよね、聞くのかとか、 あとそのやっぱりこうテーマ聞いてる内容としてその業界全体を俯瞰した時にどうなのかとか、そういうさまざまなね情報っていうのを、こういうのをこう全体的に皆さん質問の中に散りばめていくことによって、相手からもそのよりよくその市場の動向とか自分が向き合ってる人たちがどういうふうに思われてるのかとかっていうのを知る、そんな形にして、あ、なんか終わった時に、あ、なんかインタビュー受けてなんかこういろいろとなんか根掘り葉掘り聞かれる、聞かれるだけかなと思ったんだけど、なんかいろいろと話聞いてて面白かったなって思ってもらえるように、うん、最後の瞬間を持ってもらえるようにインタビューを設計するっていうのはすごく大事かなと思います。
ありがとうございます。あそこの追加する質問なんですけど、まあ、今僕は一若手としてまだまだ経験とかその人生経験も含めて浅い方なんですけど、で優秀なその経営者相手に、なんかその結構みんな優秀なほどその あんまりこっちのこっち側キャピタリスト側 その知識が役に立たない、どういうふうに役に立つのかって、どんどんそのなんか相手の方が知識上ですし経験も上ですし、なんか何をギブすればいいのか結構悩ましい時が多いですけど、で今回のその話の中ではまあ、もしアドバイスがあれば、その一番若手としても何かギブできることがあるのか、何かあれば意識した方がいいのかっていうアドバイスいただけたら。
起業家に対して、
まあ起業家もそうですし、まあ、その全般的にその全ての出会いの中では自分の知識より上の人にもきっとファン作るのチャンスだなと思いつつ、うん、でも知識と経験だけではギブできない時は何か他の何かをギブすればいいでしょうか。
そうですね。あ、今なんかこう聞いてて思ったのは、多分なんかこういろんな局面で自分より上だと思ってるのかもしれないんですけど、とある専門性の領域では確かに経験も知識も上かもしれませんけど、まあ、VC やってると非常に多面的な業種業態それからステージを見るじゃないですか。でやっぱり経営者もしくはその経営チームの主要な CXO クラスの方々が見えてる範囲っていうのはやっぱり専門性はあるけど深いですけど広くはないんですよね、我々の 業務でやっているほど。これはもう当たり前で、逆に言うとその広い視点みたいなところ、つまりこう多業態とか違うステージとか、その中で見聞きできることだけではなくて自分が体験したこと、
はい、
これはこれだけは本当にその真央さん固有の経験なわけですから、こういう業態こういうステージでこんな経験をしてこういうことが学びだったとか、そういう話っていうのは何て言うんですかね、常に成長 を意識している経営者にとっては全て結構学びになるはずなんですよね。なのでなんだろうな、その人がどういうところにこう気づきとか学びを得ようとしているのかというところを、やっぱりこう対話の中からやっぱりこういろいろと探っていく、ボクシングのジャブじゃないですけど、いろんなの当てていきながら反応するところとか確かめていくっていうのはすごく大事かと思いますし、ね、結構成長志向も高い人ほど逆に言うといろんな角度で打っていくといろんな形で食いついてくるんで、そこをどんどんやっていけばいいかなと思います。一方でそうでもない人もいるかもしれないし、そうでないタイプの人、逆に言うとなんかもうすごく自分で明確に欲しいものがあってそれ以外のことは時間の無駄だって思うような人もいるかもしれないけど、まあ、そういう人はそういう人だと思ってやったらいいんじゃないかなと思います。それからあともう一つは、経営者にとっていいことって直接自分に来なくても自分の部下とか右腕左腕のメンバーにとっていいことをどんどんしてあげられてるようだったら経営者としてはありがたいんですよね。だから経営者の人ってやっぱりこう本当にね、ずっと24時間365日、それから非常に重要な目の前のことに意識がいって、 VC からのこう別に何かこうね、即効性のあるものがではなければそんなに意識向けられないかもしれないけど、自分がね率いてるチームとかの課題のあるような部分とかにがっつり入ってすごいバリューアップしてくれてるんだったら、もうそれだけでありがたいわけですよ。だから経営者に直接 ダイレクトなフィードバックじゃなくても、会社全体に対するいいフィードバックをしていれば、経営者としてもそもそもありがたい。というふうに思う、わけで、それでいいんじゃないかな、というふうに思います。なんか、開発部門が、なんか本当、ね、採用もからもそうだし、その、マネジメントのいろんな人とかも紹介してもらったり、いろんな経験を教えてもらって、まあ、ちょっと壁に当たったんだけど、もうめちゃくちゃなんか、デューデリの段階からいろんなことを聞いて、変えてって良くなってるみたいで、なんかすごく、なんだろう、もうすでにフィードバックもらっててみたいな話になるかもしれないし、まあそんなもんで、人が、自分がなんかちょうど、こう、いいタイミングでちょうど欲しかったものを得られるかどうかなんて、そういうのってなかなか、ね、ドンピシャでは当たんないもんですけど、
はい、
いろんなジャブをいろんな角度でいろんな層に打っていればちゃんと我々バリューアップの力はあるわけですし、それが当たってそういういろんなところでね、効果改善のようなことができていれば、そういうのを見ても経営者はおのずと分かるところだと思いますから、なんだろうな、経営者だけを見てそこに対してなんか意識的にありがたいようなことをしようと思わなくてもいいんじゃないかなと。
なるほど。それもそうですし、あとはその、まあ、若手でもちゃんと自信を持つということですよね。
きっとそうですね。
何かの、経営者相手に何かその足りない部分はあるものの、何かできるものの人あるという、それを見つけるの
を
意識した方がいいということですよね。
うん、そうだと思います。あとその経営者にできなくても、会社に広くどっかに当てられたら、それはそれでいいんですよ。経営者にとってみれば、会社がうまくいくことが一番大事なわけだしから。あと、お客さんをね、連れてくるとか当たり前ですけど、お客さんを啓蒙するとかっていうことは、とても重要なことですからね。
はい。
嬉しいと思いますよ。
つまり、お客さん、その会社のこと、会社のためのファン作りですよね。
そうそうそう、そういうことです。
なんか会社のためにお客さんをファンに、この会社のファンにするというファン作りですよね。
はい、そうですね。
ユニカリさん、それされる中でこれだけは気をつけているっていうことってあったりされます？
気をつけていること、なんだろう、どういうその今の質問は何か、どういう意図とか、どんな背景があっての質問ですか？それが分かると
答えられます。そうですね。なんかこう、我々がこう、まあ、ワンさんとしても分かって、なので多分一生懸命ジャブを打ってしまうんじゃないかなと思っていて、いろいろな多分正解だったりとか、ファン作りのパターンっていうところを見出す、ちょっとこう、量にもチャレンジしてしまうのかなと思うんですが、その中で、まあ、これだけは気をつけておくとか、これだけは、まあ、そもそもジャブを打ちに行かなくてもいいよっていうところがもしあれば、これを聞かれている若手のキャピタリストの皆さんだったりとか、若手のベンチャーキャピタルに所属している皆さんだったりとかに、なんかお伝えできる先輩からのやめておけっていうものもあったりするのかなと。
ああ、そうだな。で、まあ一応本意としては惜しみなくっていうキーワードが僕的には入っていて、これやってもやりすぎることはないと思ってるんで、それぐらいやった方がいいというふうな、まず思想が一つあります。
はい。
我々ってほら、出して減るもんじゃないじゃないですか、ベンチャーキャピタルの仕事って。
そうですね。
はい、知見とかも。とにかく投資先が中長期的な成功してくれれば、それで我々が、それが我々のリターンになって、LP のリターンにもなるわけで。なので、短中期で何か囲って虎の巻みたいな知恵とか知見とかネットワークがあるかというと、そんなことはないわけで。まずキーワードを惜しみなく差し出せだと思います。あとは、まあ、とは言いながら、その、自分の時間も有限、それから逆に言うと、その相手の、知覚するところも有限な中で言うと、やっぱり相手の状況を見て、その時その時に最も適切かなと自分なりにも思うところを、なんだろうな、ちゃんと考えてってことですかね。うん、例えば顧客紹介するでも、例えばリストが100ある 手元に100あるとするじゃないですか。それ100を全部渡して、どうぞみんな行きましょうっていうのって向こうもキャパがないからできないわけじゃないですか。だから今この会社のタイミングでこのステージだとやっぱこことこことここぐらいがちょうどいいと思いますよっていう自分なりの思考とか判断加えた上でセレクティブにちゃんと大事なことをっていう風なところ、だからこう何の何て言うんでしょうね、考えもなく相手の状況とかちゃんと見た上でちゃんと一手間一仕事した上で何か働きかけをするといいんじゃないかなという気はします。まあまあ相手して皆さんほら時間足りないからね。
そうね、多分皆さん一生懸命身の前のことに取り組まれてる方も多いと思いますけど、まあ、でもなんかあえてそのそれでも惜しみなくどんどんやっていってもいいんだよっていうメッセージと、まあ、今おっしゃっていただいた一手間加えてねっていうところっていうところは非常に多分マオさんも私もどうですか、マオさん、なんかこうちょっと自分の明日からの行動に移し替えやすいのかなと思ったんですけど、なんかここも含めて他にご質問とかあったりされます？
そうですね、まあこの少し最初のその、まあ、ファン作りの話に戻りますと、まあ僕はまあキャピタリストもやってますし、あとその音楽活動もやってます、歌ってます、でめちゃくちゃファンが欲しいんですけど、で歌の場合ですと、まあ、その歌がうまいだけとかルックスがいいとか何かのうまいとか、まあ、それだけですと結局ファン作らなかったりするので、で多分ヘプトリストも一緒だと思っていて、結局そのファン作りがうまい人たちはもうファンがたくさんついてる人たちは何かの共通点があるのか、でもしくはそういう共通化できないものなのか、カリさんの意見を伺いたいです。
そうですね、いや本当付き合いがね長くなるんですよね、投資をしたらなおさら数年で、かつその株式の投資ってその、はい、簡単にやめたって言えないじゃないですか、
はい、
我々もだし株経営者の方からも抜けてくださいって簡単に言って抜けられてもらえるもんでもないわけで、やっぱりそこにはその本当に相手を信用できるのかな、何かコンフリクトのある一周があった時でも相手を信頼して正面から話をして、お互いに建設的なね議論の上で相互に納得のいく解を見つけていけるのかなって、いい時はねいいんですけど、なんかちょっとこう対立がこうあるような構造というか、そういう時でもこの人を信頼してちゃんと話し合って結果出せるかどうかっていうこと、はい、そこをイメージした関係づくりだと思うんですよね。だからやっぱりそういう中で大事なことって、結局はこの人背中預けられるかなとか、この人は本当に誠実にこう向き合ってくれるかなとか、はい、そういう根本のところなんじゃないですかね。
なるほど。そういう話ですと、このかなりハイタッチでその力が入れてる、そのちゃんと、信頼関係作るやり方だと思うんですけど、まあ、それ深く深いファンを作れると思うんですけど、逆に、うん、例えばじゃあ質より人数、そのたくさん浅いファンを作るというやり方も、うんうん、世の中にはあると思うんですけど、彼ら的には、ね、どっちが正しいというか、もしくはその自己共通
そうだよね、そういう意味で言うと僕は量を試行したことはなかったかもしれないですね。っていうのはほら実際投資できるのってね、はい、さっき言った通り100件に1件か2件ぐらいだから、うん、その本当に投資をするして一緒にこうね後悔を共にすることになる人、そういうタイプのその縁の作り方をイメージしてたので、どっちかというと深さの方に意識が強くあったかな。だからあんまり数を増やす方向には真央さんの言うところの意識がちょっと僕はねあんまりなかったかもしれない、うんうん、ただそれは何だろう、さっき言った通り、まあ、その袖触れ合うも何かの縁じゃないですけど、こう投資をしなかった98件99件っていうのがあるわけですけど、 深い関係じゃならなかったけど、その時その時でちゃんとさっき言ったような気持ちで、お話をしたり、いろんな聞くだけじゃなく、つまりインタビューしてテイクするだけじゃなくって、何かギブとか何か気づきみたいなものを共有したりとかってできるような、そういうふうな形で臨んでいることによって、直接的なファンじゃないけど、なんかそういえばそんなことがあって、あの人たち面白い話してたなとか、そういうので心にちょっと残っていればそれでいいのかなと思っていて、あんまりそういう意味で言うと、真央さんの質問に関して言うと、どうだろう、その深い、本当に深い関係の、まあ、その本当にこう長く深い関係になるところに向けてのメンタリティだったかもしれないですね。なんか時代は変わってね、やっぱりベンチャーキャピタリストとして、まあ、広くディールソーシングの観点でも、いろんな観点で、数としてのファンですよね、質量の量のファンも必要になってくるかと思うんで、そういう時のファン作りっていうのはまたちょっと新しい思考が必要かもしれないですね、うん、今の時代に合ったファン作りの方法っていうのは明らかにもちろん SNS とかもあると思います。僕はどっちかっていうと旧式ですね、そういう意味で言うとオールドスタイルだと思います。
ビジネスのマーケティングみたいな、いろんなやり方があると思うんですけど、きっとそのカリさんの深い関係も、まあ、口コミベースで、なんか広さにはつながる、人数にもつながると思います。量にもつながると思います。
では、ここまでで第2くんのポッドキャストを終わりたいと思います。次は第3くんというところで、まさにキャピタリストとしても重要な投資する会社を探すな、投資するテーマを探せというところに、この人の話から徐々につながっていくかなと思いますので、ぜひ次回も楽しみに聞いていただけたらなと思います。では、カリアズノさん、そして真帆さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。
ありがとうございました。